高知城で寂しく一人。小室プロデューサーが一時お知らせします。ピッ、ピッ、ピッ、ポーン。はい。というわけで、カウントダウン車がレディオ第33回、小室プロデューサーのことなんかどうでもよくてですね。まあ、牧陽子結婚&妊娠ということにね、
い
まず大激怒していきたいと。
やー、もうね、
ああ。
否認しろ、否認。
言うな。
もうね、みんな
言ってあげるなよ、そういうことは。愛の
正し、
結晶なんだからさ。
いや、いや、まあね、いいんですけど、いやー、ちょっとね、なんかいやー、もうね、びっくりですよ、本当に。僕はね、さっきちょっと言葉を失いましたからね、このニュースを見て。
本当に。
もうね、なんだ？なんでもありかと。
牧陽子ね。
マキさんね、びっくりですよ。本当、突然のご報告で恐縮ですがってね、もう、突然すぎですね、全く。
いやーもうね
いやー、
ー、ふざけるなって話ですよ。
マキちゃんね、マキちゃ
い
ん、こう、我々がこう応援している、こう、なんです
や。うん。
か、女性タレント、最近多いですね、この結
結
婚、
婚とか熱愛とか。
多いですね、全く。
まったくふざけた話ですよ。
ちょっとね、まあね、まあ女優業はこれからも頑張りますと
うい
うコメントみたいですけども、
ん。うん。
まあお前そこはまず子供をちゃんと産んで育てるところを頑張れと。
確かに。
むしろそっちを頑張れと。
ああ。
女優業なんぞどうでもいいと。
え
あえてここはそういう一言をこう、牧陽子さんには送りたい。
そうっすよね。もうなんだよって、もうなんだろう、この世の男性陣の夢を壊したがりか、お前はと。
まあね、でもですね、今回非常に、ちょっと長谷京さんと違うところはですね、まあ一般男性だったというね、こう、お相手が、かねてより交際していたらしいですけども、いわゆる芸能人の方々ではなかったというところはね、こう、我々一般男子たちにこう、ちょっとこう、なんだ、俺たちも負けようこといけんのかみたいなね、こう、勘
そう
違
ね、俺
い。
たち、だから、なんだろう、ややもすれば、俺たちも牧陽子と結婚で
そう
き
で
たん
す
じゃ
よ。
ねえかっていうね。
あわよくば、
うん。
ちょっとこう、牧陽子とどっかでどうにか出会えてたかもしれないみたいなね。
ねえ、そういうのもあ
そう。
るんですけど、
まあ世の
いや、
中はまだわからないと。まあ、ひょっとしたら我々のカゴちゃんあたりとね、こう出会えるチャンスがあるかもしれないと。
ああ、カゴちゃんっすか。
メ
あ、出
ニ
会いたく
エー
ね
ル病とか、ちょっとなんか、
え。そう。
ご病気の様子でございますけどもね。
カゴちゃんね、大変だね。
かおちゃんね、まあ、何でもかんでもカミングアウトすればいいってもんでもねえぞっていうところをね、私は一言言いときたい。
なんていうの、最近のさ、女優とかさ、アイドルってさ、好きになってくれているファンのさ、夢を守ろうとかさ、そういう気持ちがないよね。
もうなんていうんですかね、ありのままの私みたいな、
うん。
ちょっと勘違いしてますよね。
そうそう。そういうんじゃないと。うん。ありのままの私とかは、本当に出会った時に教えてくださいと。テレビを介してそういうこと言われたら、僕たち、友達じゃないから、みたいな気持ちになりますからね。
男性であろうと女性であろうとね、例えばヘアヌードになろうとも、それはあくまでも、テレビの中だったり、本の中の世界での、やっぱアイドルだったり、こうね、芸能人としての一面であって、それで全てをさらけ出してるとかって、ね、それはちょっと違いますよね。
なんだろう、偶像の延長としてのヘアヌードですから、なんていうんですかね、こう、どんどん等身大になっていくのは嬉しいか悲しいかって言ったら、まだ悲しいですよ。
そうなんですよ。まったくね、ふざけた DVD のパッケージ作ってね。見ました？
なんすかそれ
知らない？
いや、知らない。
カゴちゃんの
あ、知っ
ね、
てる。あ、カゴちゃんの知ってる。
そう、DVD のパッケージ
お
ね。
前って。お前、なんて言うんだ。お前が謹慎の原因になったもん簡単に載せてんじゃねえよって。
あれは
だけなさい。
ね、もうなんていうんですか、周りの大人たちのね、こう、なんていうんですか、悪意を感じざるを得ない、こう、もうね、ひどいパッケージですね、あれはね。 逆にあそこまでやったところは、まあ、いいんですけども、まあでもやっぱりちょっとね、こう、今までのあの、モーニング娘。というね、こう、の、何ですか、ほら、何でしたっけ、あの曲、一番売れた、ああ、もうダメだね、おじさんだね、こう、パッと出てこないあたりがね。
何、ラブマシーンとか
とか、とかさ、こう、そういうね、ああいうところから、こう、急転直下
急転直下ですね。
もう、なんかもうね、かわいそうっていうか、なんかこう、もうなんか怖いね。
怖い怖い。もう、なんだろうな、こう、持ち上げて持ち上げて、ストーンと落とす感じがね、恐ろしい。
恐ろしいね。ほんと恐ろしい。
大怖。
大怖ですよ、ほんとに。まあね、カウントダウン車がレディを、先週ちょっとですね、はい、お休みを。
そうですね。
いただきまして。
へへ。
まあ今週第、33回目と。
はい。
ゾロ目の回。
それじゃあ、始めてまいりましょう。
はい。
この番組は、
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュースバイココログ、
一番感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
人大フェスタ、
KDN、
ギターラジオ、
日本ポッドキャスト、
以上の提供を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、カグワイと小室プロデューサーと、マキヨコと、一般男性と、カゴちゃんの売り方をちょっと間違えた、マネージャーたちに向けて放送してまいりますと。
はい。
ということでございます。はい。
今週もどうぞよろしくお願いします。はい。というわけで、始まりましたカウントダウン車側レディオ第33回、
ゾロメッシュですね。
今回は皆さん何スペシャルで、
今回はですね、売り方を間違えていくスペシャルですね。
なるほど。そうですね、うん、我々もねそろそろ間違えてでもいいから売られてみたい
そうね、まず市場に出ることから ね始めないと。
そこでですねちょっと今回ですね、
はい、
私面白いものを見つけまして。
面白いもの。
ですね、実はナインティナインのオールナイトニッポンを聞いていたときにですね、番組の途中コマーシャルが入って、まあ多分モミさんも聞かれたと思いますけど、
はい、
オールナイトニッポンのパーソナリティオーディションっていうのが今、
マジそれ？
やってるんですよ。
マジですか？
あれ、ご存知なかった？
私ですね、なんていうんですか、違法的な何かで聞いてるので、CM がですね、カットされたバージョンで聞いてるんですよ。
今 URL 送りましたので、
はい、
ちょっと今同時に開いていただいていいですか？
はい。
まあ、ちょっと簡単に、ちょっとご紹介します。42年目に突入したオールナイトニッポンがパーソナリティを大募集。オールナイトニッポンの新たな時代を担うのはあなたです。1967年、10月にスタートしたオールナイトニッポンも、はい、42年目に突入と。うん、まあいろんなね、まあタモリさんやビートたけしさん、まあ伊集院、福山雅治、
はい、
まあ数々のね、こう、あまたのスターたちが、こう、活動してきたオールナイトニッポンの、まあ、新たな時代を担うパーソナリティを発掘するため、この度、パーソナリティオーディションを実施いたします。
はぁ、
応募資格18歳から30歳までの方、性別プロはまあ問いませんと。
うん。うん、
ここでですね、まあ私、まだギリ間に合うと。
ギリ間に合う。いやー、これ、出しましょうよ。
これちょっとね、11月の28日の金曜日必着なんですよ。
いつ
?11 月28日です、ね。
やばいよ。やばい、どうすんだよ。うん。
で、これですね、なんかよく見ていきますと、
はい、
まあメールでの応募とかでこう、なんか、はい、音声ファイルに自己アピールして、こう、なんか、
はいはいはい、
送ってきてくださいみたいなのがあるんですけど、これ特に、なんていうんですか、こう、一人でとか二人でとか、なんか書いてないんですよ。なんていうんですか、いわゆるこう個人で応募とか、ないわけですよ。
うん。
なので、まぁ、ちょっとこう、我々ね、まあ、モミとジンというこの二人として、オールナイトニッポンパーソナリティオーディションにこう申し込んでみようかと。
いや、これ、 うん、やりましょうよ。
もう一
どうせな
大、一大企画ですよ。
やっぱ日本ポッドキャストのね、
ええ、
人間としてはこういうのはガッチリやってもらえてさ、
ええ、あの残念ながらあまりポッドキャストにこう積極的でないあのオールナイトニッポンもしくは日本放送さんですけどもね、ええ、あのまあ TBS とかあの若干押され気味ではありますけども、ええ、あのちょっとこれはねぜひねやはり我々まあ、こうなんていうかカウンターの車がレディオと言ってるぐらいでね、こう、
はい、
ポッドキャストとは言っときながらもやっぱこうラジオでこう行きたいというね、我々のこのバックボーンを支えている、
はい、
ラジオ界にねこう一つでもこう近づいていけたらと。
そうですね。なんだろう、こんなん募集してんの本当知らなかったっすわこれ。
そうですか。
うん。
でね、これからまたね、結構ね、テンポが早くてですね、
はい、
11月28日締め切りで、なんと12月の12日の金曜日、
うん、
もう2週間もあるかないかぐらいのタイミングで、もうグランプリ発表予定と。
これ、もうなんかもう決まってんじゃないですか、実は。
すごいですよ。で、しかも2009年1月のオールナイトニッポン R で、レギュラーパーソナリティとしてデビューと。もうなんか気なくさい匂いがこうプンプン。
ああ、なんかこう、前友達でアイドルっぽい子がいたじゃないですか。その子がなんかこう、グランプリ取るために投票してよって言われて投票して見たんですけど、なんていうんですか、1位とその子の差がなんていうんですか、違う、1位と2位との差が2万秒ぐらい分かれてたんですよね。
まあ、あれですよ、いわゆるキーデーレースってやつですよ。
キーデースーレーの、
キーデースー
レーのドル合いのテストコンみたいな、
もうね、ちょっとそこにこうね、風穴を開けるべくね、我々こう、なんですか、ちょっとこう、グランプリではなくこう、特別賞あたりをね、狙いに行くぐらいの
圧倒的なね、
圧倒的な何かを持って。
そうそうそう、グランプリはもう、その、気難くさいね、
いいんですよ。
聞いて数例の、お負担に任せるんだけども、なんていうかな、その、オールナイトのスタッフの、その、職種を動かせるようなね、ところをガチッとね、見せてあげるべきですよ。
まあ、我々ね、別にオールナイトニッポンで、まあ、レギュラーパーソナリティじゃなかったとしても、まあ、なんていうんですか、いわゆるエバーグリーンの中の5分ぐらいのコーナーとかでもね、構わないですからね。
あ、じゃあ土曜のさ、土曜の午後10時ぐらいからやってるアイドルの、
うん。ああ、もう、そういうのでも全然構わないですね、もうね。もう以前、ハノアキとかがね、やってましたけどね、あそこの、ね、日曜日の夜とかね、ハノアキとか中井ゆりとかやってましたけどね。大好きでしたね、あの時間帯。たまらなく面白かった。
いやー、矢口まりやとかもやってましたからね。
ああ、そうね。矢口まりも行ったし、田中玲奈もやってたね。
やってた、やってましたよ。
うん。まあ、俺らはどんだけラジオっ子だって、日本放送好きだってみたいなね。いやー、ちょっと熱くなっちゃいましたけどもね。ちょっとぜひこれ、ちょっともみさんのちょっとなんか写真とかこう撮らなきゃいけないんで、
はい、
ちょっと早急に、ちょっとどっかで写真撮って送りましょう。はい、
そうですね。来週あたりに某、某スケビッチさん家に行くから、そこでやりましょう。
あ、それでもいいですね。ぜひじゃあやりましょう。
はい。
ということでね、まあ、ちょっとドア玉、急に、いきなり今度オーディションの話出てきちゃいましたけども、
うん、
まあ、我々は仮に日本放送さんに選ばれてしまったとしても、まあ、みんなの、みんなの、まあ、我々だと、
うん、
フレンズを大事に、
うん、
我々は行くぞと。
そう、あくまで進出はするけども、その北海道は大事にするぜっていう大泉方式でね、
そうですね、
頑張っていきたいと思います。
やっぱり原点はここだと。いうことでね、いやー、ほんと、そういえば、もみさん、
はいはい、
我々、先日、
はい、
例のプレゼント企画の、
ああ、はいはいはい、
あれ、用意したじゃないですか。
しましたね。
もう、
ブツはですね、まだ封筒に入ったままです。
あ、そうでございますか。
ですね、ちょっと僕、郵便の知識が不足してて、何円切って貼ればいいんだろうっていうところで今止まってます。
郵便封筒ありました？あれに貼るやつ。
え？
あれ入る封筒ありました？
ありました、ありました。
あ、じゃあ、指力持ってって、ポンってこう重さ測ってもらって、ピッて貼る、
はい、
それ大丈夫です。
そうそうそう、
ぜひせっかくなんでね、
ね、
我々の大事なフレンズへの、
フレンズへのプレゼントですからね。
初プレですから。
いやー、ちょっとね、際どいのを選ぼうかと思ったんですけどね。やっぱり、うん。
なんでしたっけ、マウスパッドをね、
はい、
千、なんだっけ、千人突破のね、クイズ正解者のマッチーさんにマウスパッドをサイン入りで、差し上げると。いう、そういった、まあ、お約束があったんでね、我々この間マウスパッドを、
はい、
ちょっと大森さんに探していただいたんですが、
そうですよ、アニメイトまで行ってですね、秋バッシュなね、マウスパッドを探しに行ったんですけども、いやー、これがね、なかなかどうしてマウスパッドっていうキャラクターグッズないんですよ。
意外だよね、マウスパッドないって意外だよね。
やっぱこうマウスをこうなんていうの、滑らせるからこう、うん、見えなくなっちゃうんじゃないの。
あー、大事なところが隠れちゃうみたいな。
知恵が見えなくなる、クラマが見えなくなるみたいな。
あ、まあそこで悠々白書を出すあたりがちょっと僕らの年代がバレバレですけどね。
いや、でも買いに行った時、その、なんていうんですか、なんだろう、最新のアニメやってんだろうなと思ってたら、その、悠々白書の魔界大舞踏会やってて、あ、俺たちのこと分かってくれるんだ、アニメイトと思って。
それ横浜のあそこの店だけじゃないの。なんかこう時代が止まっちゃってるみたいな。
そうなんですよ。悠々白書やってたんですけど、
うん、
なんか周りに置かれてる陳列は全然違うのだったりするんですよ。うん、
いやー、悠々白書がまだ現役っていうのはすごいよね。
すごいっすよ、恐ろしい。
だってあれ、僕ら中学校とか、小学校ぐらいですか、あれ。
中学校じゃないですかね。
そうなんですよね。
なんかうん。
何でしたっけ、トグロ兄弟とかね。
そうそう、トグロ兄弟ですよ。
なんかめちゃくちゃな当て字感がたまらないんですよね。あの漫画は、キャラクターの名前が。
トグロの具のあたりでしょ。
もうなんかトグロってね、まあなんか、まあそれ以上は踏み込みませんけどもね。いや、じゃあモミさんぜひそれはね、発送していただいて。
はい。少なくとも今月中には届くであろうと。
そうですね。まあ、我々からのちょっと一足早い、なんですか、サンタクロース的なね。
クリスマス的な、
クリスマス的な感じでお届けになると思いますのでね。マッチーさんにちょっとぜひ届いたら感想のコメントなどね。
そうですね。
最近めっきりメールやらコメントが遠のいてまいりました。カウントダウン車がレディオでございますので。
もはやもう我々のなんていうんですか、週一の雑談時間ですからね。
そうですね。なんか先日からですね、ポッドキャストランキングのあるね、サイトのリンクをこう貼っておいたんですけども、
特典のやつ。
そうですそうです。今我々のサイトこの、カウントダウン車レードはですね、皆さんによって点数をつけていただいたところ、5.19点。
5.19点。
今ですね、これ、50名ちょっとの方が評価していただいていると。
はい。うん。
ということで、我々ですね、かねてより、まあ、千何人という、こう、人数がね、うん、登録者数に載っているものの、実際聞いているところは、まあ、10人もいねえんじゃねえかと、思っていたところ、
ね、
まあ、なんとですね、リアルタイム、今、リアルタイムというか、まあ、今ね、ここ最近で、もう、50名以上の方に、サイトの評価をしていただいていると。
50名か。
実はやっぱりみんな、こう、密かに聞いているみたいな、ね。
いやね、結構ね、ラジオ聞いてるよっていう人結構いますよ。なんかそれもね、まあ、ここまでやっといてなんですけど、ラジオ聞いてますって言われると、嬉しいと同時になんか恥ずかしいですよね。
その気持ちすごくわかりますね。なんかなんですかね、ちょっと我々勘違いしちゃう感じですよね。ラジオ聞いてますよ、みたいな。
ちょっとした僕ら一回のスターかもしれないみたいな。
本当に。
何ですか、ローカルタレントみたいな。
ローカルタレントですよ、本当に。いわゆる何ですか、サイバーアイドル的なね。デジドルですか、
デジドル。
似ても似つかないですけどもね。
あー、まあね。 まあでも50人聞いてるってことは、まあ50人の生産的な時間を奪い続けてるっていうこと。
そうですよ。しかもね、我々何気なくこの55分ぐらい毎回収録してるじゃないですか。
はい。
他のポッドキャストでね、そんな長い番組あんまないですよね、しかもね。
そうっすよね。なんていうんですか、普通のポッドキャスト、iTunes で見るポッドキャストとか、
うん、
そんなに長くないですよね、本当に。
大体ね、10分、長くても20分いかないぐらいの番組がほとんどなのかなと思うんですよ。我々ね、ちょっとこれ異常かもしれないですね。よくよく考えてみたら。
こう、コンパクトにまとめていくっていう考えをそろそろ身につけた方がいいかもしれないですね。
なんていうんですかね、こう、よくね、こう、プレゼンテーションだったり、こう、スピーチだったりとか、話をね、例えば5分でやるより1分で、こう、やる方が難しいみたいな、こう、短くね、
ね、
だから難しいみたいなこと言うじゃないですか。
はいはい。
でもね、これ一つ物申したいんですけどね、長く喋るのも、だてにね、こう、長く喋るのも、ね、難しいもんだぞと。
そうっすよね。
簡単ではないと。
うん、
まあ、例えばその、1分5分みたいなのとはちょっとあれですけど、
うん、
やっぱりね、30分を超え、40分、50分と、こう、喋り続けるっていうのはね、わ、うん、なんて言えることじゃないですよね。
そうっすね、
今更自分たちで言うのもなんですけども。
まあ、話長い代表の陳さんからの、まあ、ご意見ですけども。いやでも、なんていうんですか、もう、でも、例えば、飲み会とかでも、その、2時間与えられて、2時間喋り続けるっていうことは、ほぼ不可能じゃないですか。
まあまあまあね。
ある意味、その、2時間ずっと喋り続けられるのは才能なんですよ。
そうそうそうそう。そう。
ずっと場を盛り上げる会話ができるって、実はすごいことなのに、こう、コンパクトに話せばいいみたいなね、時代の風潮に物申していきたい。
だってさ、
うん。
2時間喋んなかったら、オールナイトニッポンのパーソナリティは少なくとも務まらないんだぞ。
務まらない。
なあ、全くさ、みんなその辺のことをこう勘違いしないでいただきたいと。我々だってね、こう、まあ何気なく喋ってね、まあそれはお前らただ普通にこうベラベラね、二人でこう、ファミレスやらどこやらでこう喋ってるところをこう、ただ録音してる程度の会話でしかないだろうと思われるかもしれないけれども、けれども、まあこの50分をね、我々はこう、うん、会話してこう、うん、番組としてね、
うん、
まあ特にオチもない番組ではありますけれどもここまでやってるっていうところはね、まあ実はこう、まあ我々こうね、ラジオ世代ならではのこう、なんですかね、スキル？
スキル？この堕落的な会話を続けることによって、そのラジオの周波数を変えなくさせる技術。
そうそうそう。なんかね、こう、なんかあそこまで盛り上げといたにもかかわらず、こう、なんて、なんか結局、締まりのない、こう、話の尻すぼみたいな感じの。なんかね、笑いながら笑えるもんね。
まあ、いつも通りっちゃいつも通りですけどね。
なんだけどね。そうそう。なんかこう、そこにね、
うん、
こう、どうなんだろうね。我々のこの50分のトークの間に、こう、すごく壮大な、こう、なんかこう、なんですかね、もう、こう、徐々に徐々にこう、盛り上がっていく、なんですか、オーケストラの、なんか、こう、あれでいう、ボレロみたいなね、こう、徐々に徐々にこう、積み上げ、重ね、盛り上げていく、こう、で、最後に、じゃじゃじゃじゃんみたいなさ、こう、オチを期待されてるかもしれないけど、もしかしたら。まあ、我々の番組に、ちょっとこう、オチがないのが、こうね。
そうっすよ。
我々の番組のこの良さと。
我々は、その、オーケストラみたいに、完成した楽曲を目指してるわけじゃないんですよ、この。
ね、
常に BGM として、延々と続けられる。
そう。
ラジオ。そう。私は、毎日さ、その、運命とか聞き続けられないでしょ？
ああ、うまいこと言うね。
僕たちは、もう毎日、のんびり聞けるラジオだから。あなたの生活と共に成長するラジオだから。
そう。まあ、ですよ。日本人にとっての、こう、あれですか、ご飯と味噌汁ぐらいの。
そう。ご飯と味噌汁、少しの漬物と、カウントダウン車はレディオと。
なるほど。いやー、ちょっとなんかね、 あれですよ。我々もさすがにね、こう、33回もやっていると、なんかこう、あまり方向性とかあまり考えていなかったこの我々の番組も、それなりに方向性が見えているあたりがね、やっぱこう、継続するっていうのは偉大だなと。
何かやれば何か残りますからね、やり続ければ。その残ったものを使い果たしていくと。
本当に。いやー、ほんとね、継続は大事だと思うよ。
そうですよ。でね、ぶっちゃけ誰の害にもなってないからね、これね。
ああ、そうですね。もし害になってるっていう方がね、いらっしゃったら、ぜひね、我々に、連絡をしてきていただきたいですね。
ああ、多分シーサーブログのシステムエンジニアからもう、炎上ですよ。お前らの有害な、サーバー、ファイルをサーバーからのけろと。
でもね、ちょっとね、そう、シーサーブログさんにはね、そのうちどうしたらいいか、ちょっと聞かなきゃいけないんですけど、容量がそろそろね、我々今な、長時間のこうね、放送をお届けしてますけども、やっぱり長時間になりますと、まあ、なんと言いますか、いわゆる音声データのファイルサイズ的には、こう、どうしても大きくなるもので、まあ、そうなってきますと、やっぱりこう、ディスクのね、与えられてるスペースの、こう、ちょっと範囲を、そのうち、まあ、超える日が来てしまうんじゃないかと。
なんていうんですか、その、シーサーブログの、上限が、どれくらいで、今我々どれくらい使ってるんですか？
ですね、シーサーさんはですね、1ギガまでいいんですよ。
うん。
一つのブログに対して1ギガまで。
はい。
で、我々今532メガと。まあ、まだ半分なんですが、まあ、このペースでいくと、まあ、多分50回ぐらいのあたりに、まあ、もうピーク。
そうっすか。
50回前ですね、多分ね。ピーク来るんじゃないかなと。
いやー。ね、前のファイルね。
ちょっとこう、なんか、我々の業界での、こう、ちょっとね、なんですか、発言力をちょっと手にして、やっぱり2ギガ、3ギガ、こうゆくゆくは1テラぐらいのね、こうディスクスペースを、我々用にいただけるぐらいのね。
いやー。なんていうか、その、やっぱ芸能人レベルになって、こう、容量無制限とか狙いたいですよね。
そうそうそうそう、そう、うん。ちょっとね、こう、もしくは我々のところにアクセス集中しすぎちゃって、回線ちょっとそのために不足しますみたいなね。
ああ。
そのぐらいのちょっとこうね、シーサーさんのちょっと対応、もしかしたらこれからお願いしなきゃいけないかもしれない。
なんですかね、結構、上から目線ですね。
そうなん
だ。いや、まあでも、正直、ね、まあ、なんですか、まあ、1000人の皆さんが聞いていらっしゃるわけだから。
そうですよ。
それぐらいのことをね、要求してもいいんじゃないかと。
そうなんですよ。
思うところありますけどもね。
そうだ、私ね、ちょっと忘れてました。先週、
はい。
今日メールがないとかっていう話をしてましたけど、今。
はい。
先週ですね、まあ放送、まあちょっと一回飛んだじゃないですか。
はい、飛びました。
先週のですね、日曜日の深夜にですね、
はい。
まあ、ビター君からですね、
はいはい。
メールが実は来ておりまして、まあ、私、個人宛てに来ておりまして。
ああ、それ多分私にも来たやつ
だ。来てました。
はいはいはい。
まあ、ちょっと読ませていただきますと、今日は CDK なしなんですね。てんてんてん、残念。おやすみなさい。いう、まあ、一言、メールをいただきまして、我々もついにそこまで来たかと。まあ、この間私ですね、まあ、毎週聞いてるナインティナインのオールナイトニッポン、まあ、いつもパソコンで録音してるんですよ。で、録音のスタンバイがちょうどこうギリギリになっちゃったんで、まあ、ちょっと出だしちゃんと録音できるか聞いとくかなと思って、こう、まあ、一時のピッピッピッポーンって後に、まあ、なんか泉谷しげるさんがこう、番組を始められ
た。ああ、それ、僕もわかります。
先月ですかね、確かね、なんだよ、おい、みたいなね。
久しぶりにリアルタイムで聞こうかなと思ったら、泉谷しげるが出てきても、ふざけんじゃねえと。
いや、別にね、泉谷さんが悪いわけではないんですけども。
ただ、我々は、ナインティナインを聞きたかったんですよ。 って。
そう。やっぱこう、毎週のね、なんていうんですか、もうこう、ルーティンなんですよ。やっぱリスナー側としてもね、うん、ラジオ聞くっていうのは。
そう。
そう、そのね、ルーティンをね、こう、一回飛ばされたっていうことに対してのね、なんですか、この、湧き上がる怒りと、あとなんていうんですか、虚無感。で、またその、まあ、私、何々のオールナイトニッポンとかね、はい、ラジオ撮ったやつを iTunes に入れて、iPod に入れてね、通勤の電車とかで聞いてるんですけど、
あ、そうなんですか、うん、
まあ、要はその2時間っていうのが、大体、私の行き帰り2回分なんですよ。
あー、その行き帰りの中で、こう、うまく聞いてると。
聞いてる感じなんですよ。そうすると、こう、まあ、要はだから金曜日と、まあ、土日で聞いてなければ月曜日まで、こう、私のこう通勤時間の楽しみとして、こう、確保されてるわけですよ。
は
い、
うん。
そのね、こう、ないないのオールナイトニッポンっていうこの時間が。
そうですね。ちょうど木曜日の、深夜、まあ、金曜日の、まあ、変わって金曜日の、まあ、本当に1時ぐらいですけども。そうすると、その、なんていうんですか、会社の、その、1週間頑張ったぜっていう、帰りで終わるってことですか？
そうそうそうそうそうそう。なんかね、こう、それをね、先週、ちょっとこう、我々はね、放送しなかったことで、こう、ビター君からそういうメールが来て、いや、いかんと。こう、いや、飛ばし、なんか我々もね、こう、そろそろもう、こう、勝手な都合でね、番組飛ばしたりする、こう、一週間ね、間開けたりするなんてことを、やっぱりしたいかんのかなと。
いやー、まあね、正直、そこまで、みんな、待ち遠しいのかと思っちゃいましたもんね、本当に。
いやー、がっかりされてる方がね、日本全国に十何人かもし、まあ、いそうな感じなんですよ、今のね。我々のこの番組を聞いてる人数からすると、
あ、まあね、その、なんだろう、さっきの評価してくれた人は50人でしょ、で、50人のうち1人がビタ君なわけじゃないですか、で、それを単純に1000人に当てはめると20人ぐらいがっくりしてるんですよ。
いや、ちょっとね、本当、まあちょっと今まではね、こう、なんていうんですか、気楽に番組をね、やらなくてもまあいいかみたいな、
あ、そういう気持ちになることは多々ありましたね。
なんかありましたけども、まあ、なんか我々もこうね、もう少しちょっとこう、やっぱり、毎週やってこう行くっていうのはね、こう、しっかりやらないかんのかなと。
そうっすね。でも、なんつうんですか、こう、できればね、こう、義務にはしたくない。
あ、そうそうそうそう。それはわかりますよ。それはわかりますよ。いや、でもなんかこう、やっぱりね、コンスタントにこう、毎週、こう、聞けるっていう楽しみ、それはやっぱラジオの魅力だと思うんですよね、僕はね。
そうですね。毎週決まった時間に、まあ、ジンさんが言った通りですよね、本当に。
うん。まあ、もちろんテレビもね、まあ、ほら、レギュラー番組で、毎週やる番組ありますけど、なんかテレビの番組もね、なんかこう、ちょっと違うんですよね、感覚的にね。
そうですね。
あ、なんか不思議なもんなんですよね。なんかこう、ラジオって、いいラジオって素晴らしいですね、みた
いな。いや、まあ、うん。バカじゃないの？あんたバカじゃないの？
どうもどうも。日本一
の、いや、まあラジオっていいですけど、そっからつなげる結論じゃないじゃないですかね。
いやいやいや、そんなもんですよ。
いや、
そう、あとね、最近ちょっと収録中にね、私全然気づいてなかったんですけど、私でも収録してるとき声がでかいと、
うん、
非常に大きな声で喋っていて。
そうなんですよ。
気づくと、ちょっと周りの家の人たちにですね、こう、筒抜けなんじゃないかと。一人ごとぶりが。
そんなのはね、気にしなくていいんですよ。実家で収録の私に比べたらね、そんなことは全然もったいない。あなたの同居してる人はご理解があるだろうけどもね。僕の家はね、ファーザーやマザーやね、ブラザーがね、リスンしてるわけだよ。
全くですね。
ああ。そんな中でね、いきなり筒抜けなんじゃないかってね、不安に思われたら、こっちだって叶わないよ。
そうだよね。
君は。
急 急に喋り出してどうしたんだろう、うちの子は、みたいな。
そうね。だって不安があってガチャってたまに開けるからね。そういう時もね、俺はどうしていいのかわからない時がある。
まあでも意外とこのボイスチャットとかね、こういうのって、思ったほど普及してないですよね。
そうですね。
なんか、もっと、こういうのが出始めた頃って、なんかすげえじゃんみたいな、こう、これ絶対電話とかなくなるよみたいなね。
It's cool! みたいな感じでしたもんね。
いやもう、すぐにでも俺は、こういうのはどこの家庭にも普及して、なんかみんなこう、夜な夜なこういうので会話して、みたいなね。
うん。
なってくんのかなと思ったんですけど。
うん。で、ね、違う。
ありましたね。私忘れもしないんですけど、ドコモのね、携帯電話のフォーマ
ー、ああ
れテレビ電話ができるっていうので、最初すごく売り出したじゃないですか。
うん。
まあ、最初っつうか、フォーマーの2段階目ぐらいなのかもしれないけど、僕はすっごいあれもう、そそられて、あの時のフォーマーに変えたんですよね。で、もうこれみんなこれいずれもうみんなこうやって画面見ながらこう、テレビ電話する時が来んじゃねえのかと。
いやでもね、本当にフォーマー出た時はそうなんじゃねえかなって思いましたよ。
もうだって今テレビ電話っていうのちょっと死語ですよね。
テレビ通話とかはないっすもん、ね、本当に。
いや、うん、今のさ、フォーマー、いや、フォーマーの今の知らないんだけど、できんのかな？
一応ですって。できます、できます。一応、会社の携帯がフォーマーなんですけど、で、新しい最新機種に変えてもらったんですけど、普通にテレビ電話ついてますよ。ただね、電話で十分だね。
なんかほら、ワンセグやらさ、なんていうの、そういうこう、別な機能の方ばっかり今、こう、行くじゃない？
行きます、行きます。
もう、いや、テレビ電話ってなんでこれ普及しなかったんだろうなと思ってね。俺はね、これ絶対普及すると思ったんだけど、でも実際俺もフォーマーだった時にね、数えるほどね、片手で数えられるぐらいしかテレビ電話したことないね。
そうそう。なんだろうな、その顔を見ないコミュニケーションが発達しすぎたんじゃないですかね。
まあ、メールもそうだしね。
だって、昔からなんていうさ、紙に何か書いて、その、なんすか、義士和人伝とかで、ヒミコみたいなのがいいんぞよっていう話から、なんか、血板状みたいなさ、坂本龍馬。だって、2000年ぐらいそんな感じですよ。
全くね。
多分ね、あと100年ぐらい必要。
なんか意外にこう、広まんないもんなんだよね、ほんとね。あれはなんだろうね、こう、みんな、なんだろう。やっぱり、受け入れがたいんですかね、何か。
何なんですかね、その。
僕ら最近こう、なんですか、もうこのスカイプで、まあ、お互いのこの顔をね、見ながらビデオチャット状態で収録し始めて、もう結構経つじゃないですか。
経ちますね。
全然違和感を感じないんですよ、
最近。もう違和感ないですもんね。
むしろ、ちょっと面と向かい合って、対面で、収録するのが若干こう、ちょっと、そろそろ恥ずかしくなるぐらいの、違和感のなさなんですけど、
いやなんていうんですかね、本当になんでインターネット自体はさ、ものすごくガンガン普及してんのに、こういったそのインターネットの上にこうできるその付帯機能っていうか、ねえ、それが全然発展しないっすね。
なんか例えばさ、いや我々もほらスカイプ結構最近なんですか、周りの面々が使ってたりするんで、よく文字でチャット、テキストでね、チャットするじゃないですか。
はい。
なんか、でも別にこう、みんなで、こう、話しながらやってもいいような気もするんですけど、なんかこう、そういうふうにはなんないですよね。
そうっすね。なんだろう、まずこういうチャットに関しては、自分の部屋でやるんじゃないですか。そうすると、この自分が何かながらでチャットができるっていうのが。
やっぱながらですか。確かにそうだね。こう、この画面つけて、喋りながらだと確かにながらはできないね。
そう。僕らだって収録してるとここに1時間弱釘付けですもんね。
まあね、確かにね。ゴートもだよね、それは。そうか、ながらができないからか。
そうですね、やっぱ、そう考えると、やっぱ電話通話とかでも、 電話の音だけなら歩きながらとか、飯食いながらとか、できるじゃないですか。
そうですね、確かにね。そうか、だから相手と、まあ、その、仮にそのカメラ越しであっても、面と向かい合って話をするっていうのは、そこに、そのためだけに時間を使わなきゃいけなくなるから、だから、そういう、こう、コミュニケーションがあまりないんですかね。
そうですね。あとは、テレビ通話する際に、僕とかは、カメラを差し込んだりとか、ヘッドセットを、その、なんていうんですか、パソコンの中の切り替えをしなきゃいけないんで、そういう手間もあるんじゃないですかね。
最近でも、まあ、僕のノート PC は、カメラ標準だし、まあ、別にヘッドセット刺さなくてもね、マイクもついてるんで、普通にできるんですけど、なんかこう、そういうのも意外に普及しなかったですよね。
そうですね。
最近またちょっとこう、カメラ付きみたいなノート出てきたりとかもしてますけど、うん、なんかこう、何なんですかね、やっぱ必要ないんですかね、意外と。
そうですね、
需要がないんですかね。
コスト的にそのノートパソコンとかを買うときに、考えるんですよね、買うときに。今回、2ヶ月ぐらい前にノート PC 買ったんですけど、で、スカイプとかも使おうかなと思ってたんですけど、うん、その、コスト的にカメラついたりとかマイクつくだけで、1、2万高くなるんですよね。
ああ、なるほど。
そう。で、それを考えたら、その、まあ、ノート PC についてなくていいか、みたいな、なりましたね。その使い方、もう、我々みたいにスカイプをちゃんと、ビデオカメラとか使ったりするっていうのを分かってでもそう考えちゃうわけですから、もともとそういう考え持たない人は、
なるほどね。
いらんぞと。そんなこともせんぞと。
まあ、あとはあれですかね。やっぱ家にいるそのプライベートな時間っていうのを、その、まあ常に誰かにこう、公開した状態にしてるっていうのが、まあ、あんまり、好まない方も多いのかもしれないですよね。
特に女性なんかは、家にいたら、脳のメイクなんじゃないですか。
まあそうだよね。そういうのもあるよね。スカイプで、例えばビデオチャットするためだけにお化粧を直さなきゃみたいな。
か、彼氏から、スカイプ、通話だわ、みたいな感じで。
まずい、まずい、すぐ、ちょっと直さないと、みたいな。ねえ。
チャットで、ちょっと、化粧するから待って、つって1時間半みたいな。
そう、なんかカメラの前にこう、ただいま化粧中みたいな、こうね、こう髪をこう貼ったりとか。
あとはこの、目だけ出してこう。うん、
そう、別に、カメラ使わなくても、音声だけでもね、別に十分ね。
ああ。
まあ、よっぽど別に、なんていうんですか、こう、携帯使って、まあ今も、携帯も同じ会社だと無料とかね、通話プランがいろいろあるから、まあメリットないのかもしれないけど、まあ別にほら、キャリア気にせず、ね、その時間も気にせず喋れるわけですから、もっとね、なんかこう使われてもいいような気もするんですけどね。
これ、ヘッドセット邪魔っすからね、実は。
あ
これヘッドセット、ワイヤレスだったら変わるかも。うん、
いや、僕意外とヘッドレスト平気なんですよね。なんかむしろ携帯を持つ方が嫌だな。なんか長く持って喋ってる方が俺はなんか嫌だ。これ全然違和感ないですね、僕。
これね、有線なのがこれ実はネックなんじゃねえかと思ってるんですけど。
ああ、でもね、Bluetooth はね、ノイズが入るからよろしくないよ。
そうそう。多分そういうのを含めて、なんかこううまくいかないんじゃないですかね。
そう。まあ、確かにな。ハンズフリーっつうか、こう、どこ行ってでも喋れるみたいなのは、確かにその方がいいっちゃいいけどな。
だって、もしこの有線で、どこ行ってでも話せるっていうことを前提としたら、うん、このコード5メートルはないと厳しいっすよ。
まあね。
5メートルって言って話になりませんか ね、
まあ、ね。確かに。そうか。あとはさ、あれだよね。この、ただここで、その、会話をするだけじゃない何か、もうワンアクションここで起こせたら、
うん。
何か変わるかもしれないよね。
ワンアクション、
うん。いや、例えばだから我々はさ、これを録音して、その、ポッドキャストとして配信するっていうアクションをしてるわけじゃないですか。
はい、してます。
だからこそやってるわけですけど、これ。
うん。
使ってるわけですけど。
うん。
要はだから、これをした結果か、まあ、これをすることによって、何か次の、その、 アクションにつながっていく機能なり活用方法なりが見出されると、うん、もっとこう使われていくのかもしれないななんてね。
ああ、うん、アクションか、
うん、なんか例えばみんなで、まあ、ファイル共有してなんかそのファイルこう作っていくとか、まあなんかわかんないけどさ、そんなんでもいいかもしれないし、まあでもなんかこんだけインターネット普及してるという割にはね、意外とこうやってないなと、いつもこう感じるんですよね。
ああ、やっぱり、なんつうんですかね、こういうので結構プライベートな会話でしかまだ使ってないじゃないですか。
うん、
こういうそのインターネットの発展とかってやっぱビジネスね。うん。まあ、ビジネス主導だからさ、その、
いや、あのね、それもわかる、それもわかる。うん。あの、わかるんだけどね。でもやっぱりね、なんかもっとこう、逆にむしろビジネスとかじゃなく、遊びで、
うん。
その、一般ユーザーがもっと、うん。なんかこう、こんな使い方、あんな使い方、みたいな、
ああ。
話が出てきてもいいんじゃないのかと俺は思うんだけどね。
そっか。
うん。意外とだから形通りのままでしか使われてないサービスなのかなと。
そうですね。
うん。いや、まあなんかね。
なんかねえかな、面白いこの。あ、しかこの、電子レンジに電源を入れられるとかじゃダメですかね。
電子レンジの何？電源を入れられる？
あと、ヒーターの温度を変えられる。
その遠隔操作で、例えば僕がモミさんちの、今、例えばヒーターの温度を変えるとか、そういうことですか？
なんだろう。たわいもないいたずらをしたいですね。
あー、画面上でこうクリックしたらモミさんのこう、メガネがずり落ちるとか。
そう。
それもうさ、だって何、何もう、ちょっとドラえもんレベルの話じゃないですか。
あれさ、スピーカーから特典が出てくるとか。ニュルニュルニュル。うわぁ！
もうだって空間飛び越えちゃってます、もんだって。
でもなんだろう、そういう、なんか、行かれたところからこう、落とし込んでいかないと、なんかこう、新しい使い方ってできないですよね、きっとね。
でもさ、匂いを伝えるとかさ。
匂い？
うん。なんかそれだけでも面白いかもしれないね。
あ、
今日の晩飯みたいなさ。なんかこう、画面上でこう見せて、おーみたいな。うまそうだな、みたいな。テレビでもそうだと思うんですよね。グルメ番組とか多いじゃないですか。
うん。
匂い伝わってきたらさ、それだけでご飯食えるじゃん。
食えます。食えないじゃん。食えないじゃん。匂いだけで飯食えたらダメじゃん。
テレビ番組を置かずにご飯を食うみたいなさ、こう貧しいね、人たちにとってもこう、なんですか、生活 の助けになるかな、みたいな。
あれ、なんか、それでボタンを押したらこう、画面からこう、なんだろう、その素材に分割されたものが出てくるとか。
そうそうそう。
豚肉とみりんとか。
匂いとかそうね。なんかそう、あとはこう、やっぱこう画面から飛び出てくるとかね。すごい面白いね。
ああ、面白いですね。
でもここでモミがバーンって俺のさ、画面の前に飛び出てこられてもさ。
やだよね。面白いけど嫌だよね。
うん、あんま欲しくないね。うん。あんま欲しくない、確かに。いやー、なんか、取り留めのない会話になってますね、また。
まあね、まあ。
なんかあの、牧陽子さんへの怒りはどうやらみたいな。
なんだろう、牧陽子のがっかり感はね、まあ正直ね、牧陽子前も言ったかもしれないですけど、うん、僕牧陽子あんま知らないですよね。
まあたまたまね、あの番組内でちょっと盛り上がったことありましたけどね。
サディスティックな印象があるっていうことぐらいしか僕は知りませんから。
牧陽子さんね、本当に、ぜひね、元気なお子さんを産んでほしいですよ。
ねえ。
な、どこの誰だ、俺
たちは。友達かよ。
友達っていうかね、もう、なんかよくわかんない立ち位置から喋ってますけどね。
でもね、ちょっと牧陽子さんに関連してね、長谷京の話戻りますけど、
はいはいはい。
長谷京も、なんていうんですか、その、ポルノの、春一さんですっけ、春一さんが、好きだ好きだってずっと言い続けて、ゲストに呼んだりして、 どん交流を深めてって、うん、結婚したんだそうですよ。
もう、
それは思ったんですよ。
旦那さんの方が、
そう、好きだし、ファンだと。
そうだね、うんそう。
なのでね、思ったんですよ。うん、呼ぼう。
呼ぼう。
うん、かごちゃんを。
ね、
かごちゃんを呼ぼう。
かごちゃんを、かごちゃんを呼ぼう。我々の番組に。いや、もうさ、いや、もう、僕、呼んでもいいですけど、呼んでもいいですけど、いや、呼べるか分かんないけど、呼ぼうと試みてもいいんですけど、もし来ちゃったらどうします？
あ、まあ、ちょっと叱るよね。
え？
まあ、叱っていくよね。
いや、ごめんなさい、それさ、今のさ、長谷京とさ、ポルノの話と、どう繋がっていくの？もう、いや、カオちゃんと結婚って話なんで、それはそれでいいんですよ。僕は、相当面白いと思いますよ、それ。
いや、なんていうの、こう、青い優を呼ぶ前に、こう、なんていうの、この、踏み台が必要だから。
ひどい。ひどい男だ。
ちょっとダークモミーがちょっと今出ちゃったけど。
ああ、ひどいね。踏み台だってさ、カゴちゃんを踏み台にしていく男モミー。
自分の目的のためにはね、そういう犠牲とかね、そういう踏み台とかをね、うん、積極的に利用していく男だからね。
あ、じゃあ、我々はね、じゃあ、あれ、青井優さんを応援していますって、こうね。
うん。
言い続けていきましょう、じゃあ。
そう。
もうほら、あれですよ。カゴちゃんとか。
あれ、最初にカゴちゃんの話題出したのは、ジンさんだからね。
その中継地点を入れていくのやめましょうよ。もう、ストレートに行きましょうよ。
だってさ、青井優さんが、そのね、ゲストに来て、ね、たった一回しかチャンスないとしましょうよ。その時にミスしたら、もう、無理でしょ結婚にはたどり着けないでしょってことは、まず最初に、うん、類似のアイドルから、そういうのを練習してから臨んだ方が、その確率上がるでしょ。
いや。
僕はね、確実にね、そういうチャンスはね、生かしていきたいんだよ。
いや、それ違いますよ、それ。それ違う、その考え方おかしい。そこはだってさ、別にさ、カゴちゃんとさ、予行演習してもしょうがないじゃん。だって大してさ、好きでもない人と予行演習どうすんだよ。しかもさ、出てきたら叱るってお前。
もう全然何がしてんだお前って話
で。全然シミュレーション違う方向に行ってるじゃん、それ。ひどいわ。もみさん、そりゃひどすぎるよ。
なんだろう、
まずいよ。
なんか久しぶりにね、今日は俺が尻滅裂になってやろうと思って。
うん、いや、いいね。いや、今の。いやー、じゃあなんかさ、いや、ごめん、でもさ、それでいくとさ、カゴちゃんの次に、もういきなり青い優なのかっていう話なんだよ、今度ね。
ああ、そうか。
もしくはカゴちゃんの前にもっと誰かいてもいいんじゃないかっていう気もするんだよね。
カゴちゃんの前か。
うん、なんか、もうちょっと手始めに、まあ、そう、なんてこう、手の届きそうなところのね。
はい。
アイドル的な。
ああ。
可能性がありそうなね。
ですね。じゃあ、和製ビヨンセでいきますか。
アイドルでもねえし。あ、でもあの人、この間、ビヨンセと共演してましたからね。
マジっすか？
笑っていいともにビヨンセが出たんですよ。
うん。
で、今ほら、アシスタントやってるから。
あ、やってます、やってます。うん。
ね、共演して、一緒になんか
ビヨンセってました。
ビヨンセってましたよ。ネタ見せてましたもん、だって。すごかったですよ。
ビヨンセ苦笑いしました。
ビヨンセ、わーおーみたいな。ザ外国人みたいなリアクションで、
いや外国人はああいうなんだろう、こう、
うまいよね。さすが小ビジネス界で伊達に稼いでないよ。
ああすごい。
日本のね、笑っていいとも出てもね、手抜きはないよその辺には。
うん、だって本放送であれ10秒しかないんですよ、いつも。外国人ゲストとか
面白い。ほんと面白かったよ。それ、YouTube に起こってるから見てくださいよ。
マジっすか？
ええー。でも、ほんと面白いよ。
いやー、ちょっと見ときますわ。
うん、もうじゃあそろそろね、まあ、何ですか、脳のない我々も、時間だけはこう喋れるというね、 はい、そんな話でしたけど、今日は、そんな我々のね、こう許されてる時間ももう残りあとわずかと。第33回。
ああ、とうとう1時間オーバーするんじゃねえかっていう、危うさがありました。
残念ながらね、これ以上オーバーするとね、もうちょっとシーサーさんのね、容量の方が、
間に合わないってことですよね。
よりも早くね、尽きてしまう可能性も高いし、
はい。はい、
やっぱり1時間を超える放送をね、みんなが果たしてどれだけ聞いてくれるのかと。もうね、多分これギリギリだと思うの、この54分とかね、55分ぐらいのところは。ほんとギリギリだと思うんだ、これ。
いやいやいや、まあね、それでは。
なんだよ。
まあ、まあ、時間だけは守りましょう。
そうですね。じゃあ、まあ、次回は、34回目ということでね。
はい。
また、来週。
はい。
まあ、年末までね、毎週更新頑張っていきましょうということで。
はい。エンドロール言わなくていいんですか？
はい、行きましょう、行きましょう。はい。
この番組は、
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
カンカン社祭、
ミクシー、
タイプ、
オーディオハイジャックプロ、
近代フェスタ、
KDN、
ギターラジオ、
日本ポッドキャスト、
の、以上の提供を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、小室プロデューサーと、カゴアイと、カゴアイの売り方を間違えた人たちと、青ゆうをラジオに呼びたいと、実現するために踏み台になるすべてのアイドルたちに向けて放送いたしましたと。
はい。
ということでございます。
我々は、青ゆうさんを、
応援しています。いますと。
はい。
はい。
いうことで。ね、じゃあ、森さん、次回は、スペシャルでいきましょうか。
次回はですね、踏み台にするアイドルを決めよう、スペシャル。
最低だ。最低な放送だ。
はい。
ということで、本日お時間となりました。
はい。
第33回、どうも聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは皆さん、今週も頑張りましょう。
頑張りましょう。さようなら。